聖書を読み出します。聖書はマルコによる福音書第4章の8節以下です。新約聖書の67ページにあります。マルコによる福音書第4章の8節以下。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。以上です。ビジネス関係の本にですね、次のような言葉がありました。クレームの半分は聞くだけで解決する。まあ僕はそれを読みながらなるほどだなと思いました。クレームの半分は聞くだけで解決する。まあほとんどのですね、クレームというかですね、まあ教会に言ってこられる方もおられますし、まあ、特に牧師にですね、いろいろなことを言ってこられる方もおられます。まあ、ほとんどはですね、聞いてほしいというですね、ものもありますしですね、またあれが悪い、これが悪いという、まあ、そんなことも多いようです。ですから、それに反発してしまうとですね、もっとですね、輪をかけてですね、そんな話が大きくなったりしていきますが、まあ、しかしその人がしてほしいというのはですね、その話を聞いてほしい。まあ、そういうふうに思うとですね、はいはいってですね、そう聞きながらですね、まあ、その通りですよねって、まあ、返してあげるとですね、その人の心が収まっていくような気がしてありません。まあ、いろいろなですね、話のですね、聞いてみるとですね、まあ、牧師とか教会ではないんですけども、まあ、いろいろな人間関係の中で愚痴っていうのはですね、多いようです。まあ、クレームと愚痴とは違いますけども、しかしそれもですね、聞いてほしいっていうですね、まあその気持ちをですね、察してあげるということの方がですね、大切かなと思います。まあ、じっくり聞いてあげること、まあそれがですね、一つの奉仕になる、まあ、そのようにも思うのです。まあ長く聞けばいいほど、長く聞くほどいいという問題ではありません。しかしですね、聞く耳を持ってですね、きちっと聞いて、でそれは受け止めていってあげるということなのでしょう。まあ、その上でですね、もしもそれが間違っていたらですね、私は間違いだと思うよっていう、まあ、その言葉をですね、お伝えすればいいかなというふうに思うのです。まあ、聞く耳を持っていれば素直に受け入れることができる。まあ、ゆっくり落ち着いてですね、受け止めてくることができる。まあ、人はですね、自分のことを受け止めてほしい、まあ、そのように思っている。まあ、そういう存在であるということを忘れない、まあ、それが大切かなというふうに思うのです。まあ、今日はイエス様の有名な例え話です。まあ、種をまく人の例えであります。まあ、これが意味するものはですね、別にたくさんあります。まあ、種がまかれたところでどのようになるかを教えられました。道端とか石地とか茨の中とか、そして良い土地。まあ、これっていうのは実は私たちの心の状態ということも言えるのではないかなというふうに思うのです。種というのは神様の御言葉ですから、私たちの心の状態がどうやってそれを受け止めようとしているか、まあ、先ほどの話、まあ、聞くということに対しても私たちの心がどのようなですね、ものとなってその言葉を受け止めているかということかもしれません。まあ、受け取るには私たちの心がどのようであるべきかを教えられたというふうにも思います。まあ、この例えに関してイエス様自らが解説しておられますので、その話はそちらの聖書を読んでいただければいいかなというふうに思います。ただこの例えの最後の言葉が、聞く耳のあるものは聞きなさい、聞く耳のあるものは聞きなさいという言葉で締められているということです。まあ、話すことの多い私たちが聞く耳を持つというのは一体どういうことなんだろう、そのことをですね、最後にですね、イエス様はおっしゃったのかなと思います。聞く耳のあるものは聞きなさい、それを私たちは今日この時どういうふうに受け止めるだろう。また対抗節を迎えた私たちが、聞く耳のあるものは聞きなさい、イエス様の御言葉を聞く耳のあるものは聞きなさい、それを聞いて私たちの心の中にどのような悔い改めを生んでいくかという、そのことが今日求められています。明日はですね、あるですね、教派が違うところのですね、団体から招かれまして、宣教講演会というのに行います。まあ 前はですね、そこに招かれてですね、みんなの前で話をしていましたけども、まあ、最近はですね、ズームがありますので、まあ、あの牧師室にいてですね、そこからですね、講演をすることになっています。まあ、あのこういう講演会っていうのはですね、実は私にとってはですね、一番やりたいことです。まあ、あのいろいろなですね、講演、別のですね、講演も呼ばれますけれどもですね、教会の宣教、新しい宣教とか楽しい宣教とか、まあ、そういうテーマで呼ばれるのが実は本当はですね、一番嬉しいことであります。まあ、あのルテル教会の中にはですね、あのなかなかですね、そういうテーマで呼ばれることは、まあ、1回あったかなというぐらいですが、まあ、他の教団、教派からはですね、結構ですね、招かれています。まあ、そこで思うことが実は一つあります。まあ、いろいろなですね、こんなアイデアを出してですね、こういう宣教をしてきました。例えばですね、教会をカフェにしましたとかですね、またですね、コンサートをこういうふうにですね、変えてですね、行いましたとか、まあ、あの今だったらですね、子ども食堂とかって話になると思いますけどもですね、まあ、そういう話とかをします。で、思うんですけどですね、一番ですね、あの残念だなというですね、あの答えというかですね、感想があります。それは何かというとですね、それはあなただからできることであって私たちにはできませんというですね、意外とそういう感想をいただくことが多いです。あなただからできるですね、いつも思いながらですね、その感想をいただくとそうかなというふうに思います。どうして自分のですね、教会の中でじゃあできることを探そうとしないのかなとですね、思ったりもするのです。ですから宣教講演会とかっていうに呼ばれまして行って話して、大抵がそういう反応になるんですけども、しかし中にはですね、あのそれを聞いて自分たちの教会でですね、いろんなことを始められた教会もあります。まあ、その教会がですね、元気になっていく姿をですね、見るとこんなに嬉しいことはありません。話させていただいたことをですね、受け止めていただいて、そして自分たちでできることから始めていただく、これはあの講演をする者にとってですね、その恵みの大きさ、そのことにですね、実は私は気づくのです。まあ、あの私はイエス様じゃありませんからですね、同じことを言うわけもいきませんけども、どうかこの講演を聞いてもらってですね、もしも聞く耳があるんだったら、何か一つ帰って自分の教会で始めませんかという、まあ、そんなことをですね、実は思いながらですね、その講演をしております。まあ、イエス様は聞く耳を持ちなさいというふうに言われました。聞くことで受け入れ、聞くことでですね、関係を保ち、聞くことで奉仕していく、まあ、そのようなことをですね、私たちはですね、実は御言葉を聞くということの中にですね、含まれていることに今日は気づかなければならないというふうに思います。聞くだけで終わるものになってはならない、聖書にはそう書いてあります。まあ、今日私たちがこの聞いた御言葉によって、じゃあ今日一日どう生きていくか、それをイエス様は見ていてくださっていると思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがイエス様の御言葉を聞くだけで終わるものにならないように、今日私たちを聖霊によって導いてください。どうか今日一日また新しく何かをイエス様と共に始めることができますように励ましてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、大乳幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故や経営犯罪、病気、新型コロナから守ってください。いよいよクリスマスに向けて子どもたちがページェントの練習、またクリスマス会の練習をしております。この時期いろいろな病気が流行りますけども、しかし神様によって守られて、みんながクリスマスを迎えることができるように共にいてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、癒しの御手を述べ祝福してください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。